仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、仕組み化のレベル4、戦略的な仕事が仕組み化されているについてお話をしていきます。それでは清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。今日もですね、前回、前々回に続きまして、仕組み化のレベルというところで、お話を伺っていきたいと思います。
はい。
ちょっとですね、まあ、復習をしますと、レベル0からレベル4ということで、進めてきているんですけれども、
はい、
レベル0が仕組み化の必要性を認識していないと。全くその仕組み化の存在というか、はい、もう分かってないし、必要性も感じていないというところからスタートをして、で、レベル1が仕組み化の必要性を認識していると。まあそういうものがなんか必要なんだろうなっていうことが分かってるんですけども、まだ手を打っていないという状況。
うん、
で、レベル2が事務作業が仕組み化されているっていうところですよね。
はい、
事務作業というのは間接部門であるとか、まあ僕が言うところの、お金を生み出すのところではなくて時間を生み出す外注化っていうところが、うん、まあレベル2だというお話だったと思います。
はい。
で、レベル3が日常業務が仕組み化されている。ということで、まあ、経営者がですね、普段のこのビジネスの業務からは離れて、会社運営がされている状況と。で、僕が言うところのお金を生む外注化というものも やっていて、運営されているという状況だった。という状況だったと思います。
はい。
で、今日はですね、次のレベル4ということで、戦略的な仕事が仕組み化されているというところなんですけれども、これ、戦略、はい、戦略的っていうのは、いわゆるもう経営者の仕事って残るのは、まあ、戦略立案であるとか、
はい。
なんかこう新商品開発とかマーケティング戦略とか、
はい。
そういう新しいものを生むとか頭を使うところだと思うんですけれども、
はい。
この戦略的な仕事を仕組み化されて自分から手放すというのは、そういう仕事も手放すということなんでしょうか。
そうですね。まあ、レベルの差はあると思うんですけど、
はい、
まあ、手放さないにしても、
うん、
なんていうかその辺が社員も自分たちなりのやり方っていうのをちゃんと理解してて、
はい、
社長と一緒に考えることができたりするっていう状態、はい、でも経営の仕事を要するにチームでできるみたいなイメージですか、
ね、もう世の中の社長がみんなその状態を望んでるような感じですよね。
そうです、そうです
うん、なかなかね、こう、社長と経営者と同じ視点で物事考えろって、ね、
はい、
いう経営者さんはすごい多いと思うんですけど、
はい。
ね、社員とかスタッフからすると、なんかそれがよくわからないとか、
うん、うん、そうですね。
できないよっていう状況だと思うんですけど、それが実現しているっていうのことは。
そうですね、はい。
それはあれですか、逆に言うと、仕組み化で実現ができるってことなんですか？
仕組み化でできますね、はい。はい、まあ、いつも言って、ってるのが、その理念体系から作り込んで、
はい、
そのマニュアルだとか、いろんな仕組みを作るわけなんですけど、
うん、
やっぱその辺が一貫性が取れていると、社員もそういうふうに育ってくるので、
はい、
まあできるようになるっていう。
なるほど、なるほど。
まあそんなイメージですかね。
はい、僕はこの仕組み経営の中で、はい、経営者の思いが、社員、スタッフさんまで浸透する方法の一つとしてすごい感銘を受けたのが、
はい。
ブランドコミットメントなんですよ。ブランドコミットメント。
ああ、はいはい、ありましたね。
はい。あれはですね、まあ僕のその、会社自体もそうなんですけど、
はい。
僕あれ、実は個人的には仕組み経営の肝中の肝だなって思ってて。
ああ、なるほど。
はい。あれが、いわゆる経営者が提供したい、体験価値とか感情価値。
はい。
こういったものを提供したいなってことを言葉にして、それをこう、行動に落とし込むことによって、
うん、
いちいち、その、なんですかね、経営者のこの思いはこうだとか、我が社のビジョンはこうだっていうような、はい、その旗を掲げなくても、
はい、
自然に従業員、スタッフができてしまうっていう状況になると思うんですよね。
ああ、そうですね。
はい、これは本当、自社でも実感してるんですけれども、
はい。
はい。つまりそのビジョンを落とし込むっていうのは、そういうブランドコミットメントとか、はい、前あったのカスタマージャーニーマップとかあると思うんですけど、
はい、
具体的なところまで落とし込むっていうような考え方、
ね、そうですね。そうですね。はい。はい、まあ今おっしゃったように、例えばスターバックスとかだと、
はい、
まあそこは大企業ではありますけれども、まあ店舗自体は、スモールビジネスじゃないですか。 店舗ってそこはなんで、
あ、はい。
はい。あの、要は、1店舗見れば小さい店舗じゃないですか。
はい。
だからそこなぜああいうふうに運営できてるかっていうと、やっぱり、あの、さっきおっしゃったブランドっていうか、自分たちが提供したい価値って何なのかっていうのをみんなが知ってるっていう。
はい。
あの、なんだっけ、サードプレイスにするっていうね。うん、それをみんなが理解してるからそういうふうに対応できるっていうことだと思うんですよね。
うん。なるほど。
はい。
で、それはあの、まあ、日常業務をする上では、それでコントロールして、まあ、仕組み化されてるっていうところだと思うんですけど、
はい。
戦略的な仕事が仕組み化っていうのは、どう考えればいいんですかね。
まあ、今おっしゃった、あの、ブランドのところとかがちゃんと定義されていて、
はい。
文書化されてるとか、
はい。
あと採用とかですかね。採用のやり方がちゃんと決まっていて、
はい。
ちゃんといつもいい人が来るとか、いつも繰り返し同じこと、同じ成果が出るようになってるっていうことですよね。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。なんだろうか。あの、ビジョンであるとか、
はい。
ブランドコミットメントって、いわゆるその企業の軸、
はい。
それがはっきりしてるから、その軸を持ってどう考えればいいかとか、はい、どう行動すればいいかっていうのも一貫性ができるっていうこと
ですね。そうですね。そうですね。
ああ。だから戦略的な仕事に落とし込めるっていうことですかね。
はい。
ああ、なるほど。
でこのレベル4のところの、
はい、
図のところにオーナーの状況ってあるんですけど、レベル4だと、優待可能って書いてあるんですけど、
優待可能、
はい、要するに社長が例えば会長になったりとかできるっていうことですよね。自分の代わりの社長を見つけてきて、もしくは育てて、はい、仕事を任せて、
うん、
自分が会長職になって、例えば月1回だけミーティング出るとか、
はい、
そういうことも自分で選択すればできるようになるっていう状態。
なるほど、なるほど。
はい。
なんか戦略的な仕事まで仕組み化してしまうと、なんか、社長いてもいなくてもいいじゃん、なんでいんのみたいな。ならないですかね。
まあいいんじゃないですかね。暇でも社長が。
はい、うん。なるほど。経営者の選択肢としてはありですよね。このレベル4まで作り上げた上で、
はい。
で、まあ選択権があった上で、まあレベル3の、はい、レベルに自分を、まあ、落としてというか、
はい、
経営者の仕事はやって、
はい、
日常業務は仕組み化していると。
そうですね。
という形でもいいわけですよね。
はい。多分ここのレベル4っていうのが実質的には仕組み化っていう概念で言うと、もうほぼゴールみたいなイメージだと思うんですよね。
は
い、
あ、そうなんですね。はい、もう一段階レベル5がありますけれども。
そうですね。もう一段階あるんですけどね、実は。
うん、
は
い。
で、このレベル4まで行くと、今おっしゃったように、経営者がこう自分の働き方とか、さらには生き方っていうのも選べるようになるっていう。
はい。
ことかなと。はい、まあ、例えば会社を、場合によっては売却して次の人生行くとか。
はい。
さっきおっしゃったように、まあ、あえて現場で楽しいから働くとか。
うん。
まあ、そういったように自由に選べるようになるっていう。うん。すごい大きいメリットですかね。
なるほど。はい、これはあれですか、じゃあ、マイケル・ガーバーが、その、初めの一歩を踏み出すの中で言っている、職人型か、はい、企業家型かっていう中で、
はい、
職人はビジネスの中で、ビジネスのために働いていると。
はい。
企業家はビジネスの外で、自分のために働くビジネスを作るっていうふうに言ってると思うんですけど、
はい。
そのゴール、そのイメージがレベル4っていう感じですかね。
はい。
外から見てて、もう自分の中にいないと。
はい。
なるほど。そうするとあれですよね。まあ、なんか、これも選択肢ですけど、複数の会社を作ることが、またなんかできてしまう。
ああ、そうですね。うん、はい。まあ、勝松さん、今近いんじゃないですかね、それに。
まあ、戦略的な仕事はね、まだ僕やってるのはレベル3でしょうけれども。は
い、なるほど。
はい。ただ、僕の場合は、エグゼタイムって、テーマで、コンセプトでやってるんですけど、
はい。はい、
エグゼタイムって何かというと、経営者が最も得意で利益を生む仕事に集中する時間なんですね。
うん。
なので、働いてるんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。だから完全にこう、仕事を手放して、レベル4になるんではなくて、はい、
うん、
こ
う。
レベル3の状況を作って、でも、得意な仕事やってるので、
はい。
仕事が苦役ではないと。
ああ、なるほど、なるほど。
楽しくてしょうがないと。
はいはいはい。
はい、いっぱい働いちゃうよっていうような。
ああ、いいですね。
まあ、それもだから選択肢で、
はい。
もうちょっとこう、外から ビジネスの外に出ようかなと思ったらレベル4をね、目指すってことはできると思うんですけど。うん、
そうですね。
うん。
だ今は若いからね、まだ。はい。仕事全然できますけどね。
そうです
ね。10年、20年後はそういうのが選べるっていうことですよね。
なるほど。そうですね。はい。選べる。
状況にして
はい。うん。あ、いいね、よくわかりました。はい。で、例えばですけど、はい、僕が今、その経営的な、やっぱ戦略的な仕事をしていると。
はい。
決定もしていると。
はい。
ただ、会社のビジョンとかブランドコミットメントを決めてるわけなんですよね。
はい。
で、それはもう、レベル3の状態で、はい、スタッフに浸透はしてるんですけど、
はい。
この僕がレベル4に行こうってなった時に、
はい。
ただ戦略的な仕事って、常にこう戦略的なことを考え続けなきゃいけない、新しいことを考えなきゃいけないっていうふうに僕は思ってるんですけど、
はい。
その考える仕事を渡すってことじゃないですか。
そうですね。はい。
これはなんかマニュアル化とかそういう仕組み化でできるのかなって、ね、改めて今ちょっと自分に落とし込むと、どうすればいいのかなと思ったんですけど。
多分、勝松さんの場合だと、あれじゃないですかね、社長っていう仕事っていうか役職を、
はい。
誰かに譲るっていうのが、
うん。
一つの方法かなと思うんですけどね。
あ、もうじゃあ、事業承継の考え方、事業承継か。事業承継の考え方ってことですかね。
はい。はい、で、まあ、会長職になるっていう。
はい。会長いい響きですね。
会長、勝又会長ですよ。
なるほど。
じゃあそういうふうに、やっぱり社長の仕事っていうのは絶対あるので、
はい。
そこを抜けるって考えたら、社長を誰かに譲るしかないっていう。
なるほど、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、ちょっともうちょっと年取ってから。
はい、そうですね。譲っていただいて。
チャレンジして。
はい。もうちょい白髪が増えてからの方がいいかもしれないですね。会長の方が。
バリバリ元気ですからね。
はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。それではですね、仕組み系ポッドキャスト。今日は、仕組み化のレベル4、戦略的な仕事が仕組み化されているをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。